7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocirawa Indonesia no koe desu tokunatsu no Jakarta kara nihongo hosou wo okuru itashimasu. 12月20日木曜日、こんばん、これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送り出します。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
輸出は自由貿易協定で修理されるについてお伝えします。政府は多くの国と自由貿易協定を拡大して貿易収支を改善することに焦点を当てています。欧州連合、アメリカ、オーストラリアなどいくつかの自由貿易協定を交渉が加速されています。ユスフカラ副大統領は火曜日にジャカルタで、先週ジャカルタでインドネシアがスイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェーの4つの欧州諸国と貿易協定を正式に確立したと述べました。副大統領によると、この貿易協力はインドネシアの輸出実績を改善するために、特に新規輸出市場を開幕する上で非常に重要です。それでは次のニュースです。2018年の IATF でインドネシアのパビリオンは1億1500万アメリカドルの取引可能性を達したについてお伝えします。2018年インドネシアアフリカ貿易フェア、または IATF のイベントは正式に閉鎖されました。在カイロインドネシア大使館がインドネシアのパビリオンを設立ことにより、インドネシアの企業化を促進する努力は無駄ではありません。多数の潜在的商業取引が達成され、総額は1億1504万ドルでした。在エジプトインドネシア大使ヘルミ・ファウジー氏は12月18日に在カイロインドネシア大使館で IATF というイベントがアフリエクシンバンクとアフリカ連合が初めて開催されたと述べました。エジプトのムスタファ・カマル・マトボーリ首相が、正式に開かれたこと、貿易展示会は2018年12月11日から17日まで開催され、少なくともインドネシアの3社の国有企業、12社の民間企業、1社の金融機関であるインドネシア輸入出銀行がインドネシアのパビリオンを活性化させ登録しました。それでは次のニュースです。オーストラリアはインドネシアとの経済連携協定がすぐに証明されると期待するについてお伝えします。オーストラリア政府はインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定 IACEPA が計画通りに締結されることを期待しています。これは火曜日にジャカルタでオーストラリア、インドネシア、オランダの台湾に参加した後、在インドネシア・オーストラリア副大使アラスタルコックス氏が語ったものです。 アラスタルコス副大使は、パートナーシップ契約に次ぐに証明することが楽観的だと認めました。なぜなら、実質的にインドネシアとオーストラリアの包括的経済連携の合意は、両当事者間で合意されているからです。それでは最後のニュースです。インドネシアはイスラム教徒の反テロ連合に関与すると期待されるについてお伝えします。イスラム軍の対テロ連合 IMCTC は、イスラム世界で深刻な問題となっているテロ対策協力にインドネシアが関与するための扉を開きます。テロの脅威は国境を越え、イスラムは常にテロリズムや過激主義の犠牲者となっています。これは水曜日にリヤドでアルジャナドリア文化展のためにインドネシア代表団を歓迎するときに IMCTC のラヒッシャリフ会長が語ったものです。シャリフ会長によるとインドネシアはテロの予防と撲滅における豊かな経験を持っているのでインドネシアの関与により同盟が強化されます。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
今日のコメントのタイトルは国家の発展のための社会的連帯です。12月20日は社会的連帯の日として祝われます。1948年12月20日にはインドネシア社会のすべての層が国の主権を守り、ジョクジャカルタの首都を侵略し占領した侵略者を追放するためにこの日付が選ばれました。イベントの10年後、社会連帯の日を記念し、その後毎年帰国が行われます。社会的連帯はインドネシア人の本来の価値です。本質的に国家とインドネシアの人々の生活における社会的連帯の精神と精神はこの国が独立国家として立つずっと前から存在していました。驚くことではないが、社会的連帯は常にインドネシア国家の過程として実践されてきたインドネシア国家のアイデンティティとなっています。独立のための戦いで社会連帯が植民地主義と戦って闘争の中でこの国の道具となりました。現在インドネシアは侵略者ではなく、インドネシアの人々を苦しめる様々な社会問題、すなわち貧困、社会的不平等、自然災害多様性などの問題を抱えています。様々な社会問題を克服するための戦いは容易ではありません。スカのレトリオはかつて、私の戦いは侵略者に逆らっているので簡単です。しかしあなたの兄弟と戦うためにあなたの戦いはより困難になるです。スカルノの言葉に引用は、侵略者を追放するための闘争の後の次の闘争は、この国が直面している様々な社会問題を克服するための戦いであるということを現世代に思い出させました。しかしこれら全ての問題を克服するために政府は単独では働くことができません。それを一緒に解決するにはコミュニティの役割が必要です。もちろん問題を克服するための闘争で社会的連帯の力的価値、すなわち協力、相互協力、助けを優先させなければなりません。私たちの共同作業は政治的、経済的、社会的、文化的な分野でインドネシアの人々の考え方、動き、そして実際の仕事に埋め込まれるように社会的結束の精神を維持することです。そしてそれは簡単な仕事ではありません。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、
今日の歴史です。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
最初に国家社会連帯の日についてです。国家社会連帯の日を記念して、オランダ軍によるインドネシア共和国の都市占領に対する国家の主権を維持する上で問題を克服するために、一緒に働くインドネシア人民の団結、相互協力、親族の精神の覚え感謝するです。その後ソーシャルデーに社会保障省が形成した日が社会サービスデーになり、再び国家社会連帯の日に変わりました。次にインドネシア共和国の内閣が形成されたについてです。インドネシア連邦共和国の内閣は、オランダ植民地支配からの主権の認識の後、インドネシア共和国の設立の結果として形成されました。このキャビネットは、インドネシアが最終的にインドネシア共和国のユニタリ州に戻る前の1年未満でした。1949年12月、20歳にインドネシアユナイテッド共和国の内閣はモハマド・ハタ首相として結成されました。この内閣は13の大臣と3人の国務大臣からなります。最後にマカオは中国に戻ったについてです。1999年12月20日にマカオはポルトガルから中華人民共和国に戻りました。現在マカオは中華人民共和国の特別行政区です。マカオは中国南部の海岸にある小さな区域で、16世紀以来中国で最も古いヨーロッパの植民地です。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日はインドネシアはポランドの廃棄物管理の問題を伝えることについてお伝えします。環境森林省のゴミ、廃棄物及び有害物質 B3 管理の事務総局は、24カ国が参加したポランド・カトウィ州における国連気候変動枠組み条約締約国会議で、インドネシアのパビリオンで一連の活動の一つであるトークショーを開催しました。12月12日に行われたプラスチック廃棄物の表現に関するインドネシアの具体的行動をテーマにしたトークショーは、環境森林省のゴミ、廃棄物及び有害物質 B3 管理の事務総局のロサ・フィフィエン・ラトナワティ局長は基調講演を行いました。ロサ・フィフィエン局長は12月13日木曜日にレポブリカ新聞が受け取ったプレスリリースで、トークショーはプラスチック廃棄物の表現へインドネシアの貢献を促進することを目指すと語りました。特に陸上のベースからの海のプラスチック廃棄物と戦い、気候変動の緩和を目指します。データによると、インドネシアにおける廃棄物 の量は 57% の有機廃棄物、 16% のプラスチック廃棄物、 10% の厚紙の廃棄物、その他が 17% です。ロサフィ編局長は、10年間でプラスチック廃棄物のグミ製は 5% 増加し、プラスチック廃棄物の預金はこの5年間で急速に増加したと述べました。そのためインドネシアが 30% 削減目標を設定し、2025年までの廃棄物総発生量の 70% が適正に処理されることが約束しました。ロサフィフィエン局長は、インドネシアはプラスチック廃棄物を減らすため具体的な取り組みをいくつか行っていると語りました。例えば、生産者により廃棄物削減のロードマップに関する環境森林省令の草案を作成することです。目標は、製品またはパッケージからの廃棄物を削減する生産者責任を実施することです。測定可能なロードマップでは説明責任があり、検討することができます。ロサフィフィエン局長は、バンジャルマシン市は2016年6月1日に始まった小売店でのビニール袋の使用を廃止する先駆者だと説明しました。この努力は、毎月5200万個のビニール袋の廃棄物を削減し、その後いくつかの都市が続いています。その後の努力は、廃棄物銀行の建設を開始し支援します。現在インドネシアには5000州以上の廃棄物銀行があり、その発生源からの廃棄物を削減するためにコミュニティが関与しています。インドネシアでは、廃棄物銀行がプラスチック廃棄物の削減及び循環経済を達成するために、生産廃棄物を削減する際の生産者責任を実施する主な収集、インドネシアにおける気候変動緩和と適応に関する最新の進展を提供する上で重要な役割を果たしています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
パソナインドネシアの時間です。今日はジャカルタ州のカンバンソカタキをご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。ソカカンバンタキはグランプログにあります。グランプログはジョクジャカルタ州の地区の一つです。この滝は泉の泉から来たので、カンバンソカの滝と名付けられました。広大にはこの地域には大きなサイズの大きな花木がありました。水は常に一年を通して流れ、毎日の必要性のために地元住民によって使用されています。ジャカルタの中心部からカンバンソカの滝まで約1時間かかります。 駐車場に着くと丸谷の底にある滝に歩いていく必要があります。この観光スポットに入るには一人当たりに月6000ルピアのチケットを支払う必要があります。駐車場から地元のコミュニティに属する森林を取り抜けなければなりません。崖の端に到着した後、あなたは上から美しいクンバンソカ滝を見ることができます。クンバンソカ滝は実際にはクンバンソカ春、トクチャラン春、カリミリ春の3つの水源の集まりの結果です。これらの3つの番根は5メートル、15メートル、30メートルの高さの3つの小さな滝の流れに変換されます。山林は約40メートルの高さの最大の河川でした。この滝にはいくつかのプールがあります。モノレヒルズの泉から来ているので、プールの水は新鮮で涼しいです。丘フラワーウオッタフールの様々な設備が整っています。これらの施設は駐車場、バスルーム、レストランです。リスナーの皆さん、これでパソナイヌニシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はジョグジャバイクをご紹介します。年末年始の休暇が迫っています。インドネシアの優れた観光地の一つであるジョグジャカルタは年末の休暇を過ごそうとする地元の観光客や外国人の観光客でにぎわい始めています。通常の日から混んでいるマリオボロの通りは ますます密集で、ジョグジャカルタ市の主要道路の渋滞と密度を確実に高めます。密度を減らし、ツアーをより快適で実用的にするために、ジョグジャカルタ特別州政府は観光客にジョグジャバイクの使用を進めます。今年の年末の休暇中、2018年10月から行われた自転車共有申請であるジョグジャバイクは自転車の台数を増やす予定です。シェルターピットまたはジョグジャバイクの自転車駐車場も観光客が好きな目的地の戦略的な場所にあります。それらの一つはタマンピンタル、またはスマートガーデンの前に位置しています。ジョグジャカルタで 年末年始を過ごす方は、ジョグチャバイクを利用して、ジョグジャカルタ市内の主要観光地を観光してみてください。このバイクを使い方は、とても簡単です。観光客は、スマートフォンのプレイストアで、ジョグジャバイクアプリケーションをインストールする必要があります。ジョグジャバイクアプリケーションを登録してダウンロードした後、自転車ハンドルバーのデバイスをオンになるまでタップし、私は QR を移動する準備ができましたというメッセージが発表されるまで待ちます。次に QR コードをスキャンしてロックを解除します。ロックを解除すると使用したい自転車がドックから引き出せます。マリオボロの通りを回るために使用する自転車は準備ができています。使用したバイクは最も近いシェルターに戻し、秋のドックを選択してロックすることができます。ジョグジャカルタ特別州のハリアディ・スユーティ知事は、ジョグジャバイクの存在はジョグジャカルタ特別州の新しい観光となることができると語りました。またジョグジャカルタのスマートシティコンセプトを強化し、電動車両の使用を減らすことができます。ジョグジャバイクの使用は年末まで無料です。観光客は自転車を使うためにジョグジャバイクのアプリケーションをインストールするだけです。自転車は午前9時から午後9時まで利用できます。避難所はロコカフェ、マリオボロモールの前、カパティハン事務所、フェレドブルク博物館、タマンピンタルまたはスマートガーデンの5つのポイントにあります。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはミステリーチンダの曲を聴いてください。ニキアスリアが歌います。
Sebab dia memberi. チンタは1980年代半ばに非常に人気があった曲の一つです。音楽の取り決めはインドネシアのいくつかの有名なミュージシャンが担当しました。その一つはイアン・アントーノです。ミステリーチンタの歌詞は深い意味を持っています。この歌は恋人に人生を与えた人の話ですが、恋人は嘘をして裏切ります。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は Biar Semua Hilang を聴いてください。
Asmara pun pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok berpisah untuk selama-lamanya, agar takkan lagi ku rasa muka derita hidup bersama. Usah lagi berpisah
kita untuk kembali.
ニケアスリアンの曲 BR ソムはヒランを聴きいただきました。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はランテラチンダを聴いてください。 スナーの皆さん、これでニッキアスリアの曲ルンタラチンタを聴きいただきました。それでは皆さん、最後の曲はウワンです。ニッキアスリアが歌います。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。